また、不意にカーテンが上がったら、僕は本当にドキリとしたよ。だって、花婿さんが自転車に乗って、横一列に並んだガラス窓の向こう側の、路面と池の危ない境界あたりの最前列を、右から左に走っていく後ろから、しまった。こんなところで現れやがった。あの、黒いマントの仮面の男が、三人に増えて追いかけているじゃない。やっぱりこの時を狙ってやがったんだ。僕はついに立ち上がった。今は躊躇している場合じゃない。全力でコナンみたいに走り出したよ。父さんが両手を伸ばしたけれど、もう止められなかった。父さんなんかに事の大事が分かってたまるか。結婚式の存亡の危機とあっちゃ、僕の職務は全てに優先されるんだ。だからノンストップ、みなぎる正義感、僕のヒーロー伝説。さあ、急ぐんだ。敵は待ってはくれないぞ。花婿の消えたちょうど出入り口の大きな扉あたりに、僕はひたむきに走ったよ。テーブルの合間がちょっと迷路みたいだった。走る僕を見て、周りの人が驚いたよ。みんな鈍重すぎるのさ。きっと僕の速さについてこれないでいるに違いない。走りながら僕はちょっとだけ女の子のテーブルを垣間見た。新郎の家族の席だからちょっと遠いけど、僕は確かに彼女と目が合ったんだ。お願い、助けてあげて。その目は訴えていたよ。僕はますます走っていった。不思議な力が溢れてくるのさ。そうしたらいきなり扉が開かれて、花嫁を抱きかかえた花婿さんが会場へ逃れてきた。もちろん後ろからは3人の黒ずくめのマントが花嫁を奪い去ろうとして、恐ろしい仮面をつけて迫ってきたんだ。間一髪さ。どうする、花婿。僕はぎょっとしたよ。扉の横にもやしの兄が突っ立ってやがるのさ。そうしてこのピンチにあってものうのうとビデオなんか回して日和見主義を貫き通しているんだ。信じられるかい、こんな光景。まるで状況から有利して端末を眺めているようなオタクの象徴じゃない。僕は迷わず飛び出した。ヒーローだから思う前からテキパキ行動さ。それだけが命の証なんだ。みなぎる血潮、たけり狂う情熱。いきなり三人のマントの前に立ちはだかって、お前ら何をするんだと大声で怒鳴ってやったよ。そうしたら三人とも互いに顔を見合わせてね。とっても驚いた様子だったよ。そりゃそうさ、こんなところでヒーローが現れるとは思いもしなかったからね。今にコテンパンさ。そうしたら、
どけ、花嫁は俺たちが奪ってやる、
なんて言ってくるので、二人には指一本触れさせないぞ、僕が守るんだと大声で宣言したら、なぜだか後ろの方で笑い声が聞こえてきた。けれども僕はもう一心不乱だから、周りの状況なんか構っちゃやられない。倒さなければヒーロー失格。花嫁さんはきっと黒いマントに連れ去られて、あのテレビのお笑いの道化とやらの不気味な金髪のお化けに改造されちゃうよ。化粧品を塗りたくられて、外人さんだって吐き気を催すようなひょっとこ面にされて、二人の結婚式は見るも無残さ。そんなことはさせない。人には人の品位があるんだ。偽物金髪お化けのペンキ塗りたてなんか、そんなグロテスクな料理は 僕は大嫌いさ。早速、三人の方へ飛び込んだよ。えい、えいってパンチを二三度繰り出してみせたら、なんだかボディのあたりに当たったよ。硬くて全然手応えがないみたいだったけど、僕は必死に繰り出した。頭を抑えられそうになったんで、慌てて後ろに飛びのいった。そのまま右のやつにいきなり正拳をついてみたら、油断していたと見えて、今度は柔らかいお腹のあたりに確かな手応えがあったんだ。グーとか変な声がした。やった。そう思ったけど、なんでか倒れない。僕はもうよっぽど最後の手段、足を使おうと思ったら、やつらもようやく必殺技の到来に怯え出したみたい。
くそ、覚えていろ。
なんて言って、とうとう入り口から逃れ去ったよ。ああ、いい君だ。やっぱり僕ったら誰よりも強いや。僕の前には敵はなく、後ろはどこまで屍続きさ。なんて思ってせいせいしていたら、花婿さんが花嫁を下ろして僕の肩を叩いて、
ありがとう、おかげで助かったよ、
なんて言ってくれるのさ。さすがもやしの兄とは違って社交界のマナーをわきまえているよ。そうさ、ヒーローに助けられたら感謝の念を示さなくちゃならない。最低限度の礼儀だよ。それをよそ見の見物を貫き通すなんて、もやしの兄はまるでなっていない。花婿さんの感謝が会場に伝わって満場の拍手が鳴り渡った時、僕はこの式典が僕のためにあるような錯覚にとらわれたのさ。けれどもヒーローにもマナーは必要だからね。今日は主役の座を奪い取っちゃいけないんだ。なんでもないことさ、なんてかっこよく答えて、僕はご両人のところを離れたよ。幸せになれよ、って去り際につぶやいたら、
ありがとう、
って両手を振ってくれた。なんだかやっぱり周りからどっと笑いが響いたけど、僕は自分のした業績に溺れちゃってちょっと無我夢中さ。ただもやしの兄だけは突き詰めなくちゃならない。ビデオカメラの前に向かって、助けなくちゃダメじゃないかって脅しておいたら、やっこさん大いに恐縮した様子で、
いや、これはどうもすいません、
なんて詫びを入れる不始末さ。まるで見込みなし、ダメダメのグダグダさ。こんな大人にだけはならないように、僕は気をつけなくちゃならないんだ。僕はもやしにかこつけてホールを大回りして、新婦の家族の方を回って帰っていったことを告白するよ。僕だって男だからね。やっぱり好意を寄せる女の子には認められたくって仕方ないんだ。隠しておくのも尺だから、正直にお話ししちゃおう。通りがけに彼女の方を眺めたら、なんだかちょっと微笑んだような気がした。間違いないよ。僕は嬉しくって、けれどもヒーローなものだから冷然を装って帰路についたよ。ようやく席へ戻ると、父さんと母さんももちろんのこと、
よく撃退したな、
なんて笑ってくれたので、僕は本当に満足した。生まれてきて最良の一日さ。けれども満足して眠くなってうとうとしているうちに、式典はあっという間に終わっちゃったよ。おまけに車の中でもぐっすり眠っちゃったものだから、最後の方はまるで覚えていないんだ。でも使命だけは ちゃんと果たせた後だから、覚えていなくっても大いに満足さ。そうだった。帰りに式場の外で待っている新郎と新婦のところへ挨拶をしたら、
さっきはありがとう、
なんてまた褒められちゃった。僕のお姉さんと弟なんかは偉大な業績をあんまり認めてくれないけど、どうせこいつらはガキだから、使命のことなんかこれっぽっちも分かりやしないんだ。まだ隅っこの方でビデオを回している例のもやしの兄を発見したから、ビデオばかり回してちゃダメだよってもう一度注意してから式場を離れたよ。彼はまたしても平身低頭さ。こいつはまだ結婚というものを済ませていないらしいけど、こんな調子じゃ一生独身なんじゃないかな。だけど帰るとき、新婦の家族の例の女の子が通ったんで、僕、思い切って手を振ってみたんだ。そうしたら、ツンと済まして、あっちを向いちまいやがった。なんだい、女心なんか、本当にわかんないや。ヒーローの初恋なんて、いつもシャボン玉の弾けて消えちまうのが関の山さ。僕は、勝利の苦さというものを生まれて初めて悟ったよ。まだ僕の家族に見つからなかったから恥をさらさないで済んだくらいだ。ああ、やっぱり車の揺られ心地は眠くなるね。遠くで父さんと母さんの声が響いてくる。いい結婚式だったね。なんて噂しているらしい。立派な旦那さんだな、なんて聞こえてくる。それが最後だったよ。僕は眠っちゃったんだ。ここは車の中。ああ、それにしても今日はいろいろあったな。終わり。